聖書朗読です。旧約聖書創世記6章1節から7節、手元の新共同訳聖書旧約聖書の8ページ、創世記6章1節から7節です。さて、地上に人が増え始め、娘たちが生まれた。神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、おのおの選んだものを妻にした。主は言われた。私の霊は人の中に永久にとどまるべきではない。人は肉に過ぎないのだから。こうして人の一生は120年となった。当時もその後も地上にはネフィリムがいた。これは神の子らが人の娘たちのところに入って産ませたものであり、大昔の名高い英雄たちであった。主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し、心を痛められた。主は言われた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけでなく、家畜も、這うものも、空の鳥も。私はこれらを作ったことを後悔する。続いて新約聖書、ローマの信徒への手紙、8章、1節から17節。新約聖書283ページ。ローマの信徒への手紙8章1節から。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が、死と罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを、神はしてくださったのです。つまり、罪を取り除くために、御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において、罪を罪として処断されたのです。それは、肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら、肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずはありません。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく、霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者は、キリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もし、イエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方は、あなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。 肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。ご一緒に祈ります。天地の創造者、私たちの主イエス・キリストを死者の中から起こしたも父なる神様、あなたの御名を称えます。あなたはこの世界を創造し彩りを与え、その中にさまざまな命を置き、私たちを無から呼び出してこの時代、この国、この家庭に、またこの共に生きる人々と共に生きるようあなたはお命じになりました。そのことがあなたの深い御胸によるものと信じ、あなたの御名を称え感謝いたします。神様、それにもかかわらず私たちの罪のゆえにこの世界には暴虐が満ち、自然は傷つけられ、その私たちの罪のゆえに多くの命が埋めいています。神様、どうぞ私たちを憐れみ、その罪を許し、あなたの命を作り出す霊を与えて、私たちをあなたの御国を継承するにふさわしいものと作り変えてください。それによって私たちがあなたがお作りになったこの世界に対して、またあなたの被造物であり私たちと共に生きる他の人々に対して、私たちがなすべき真実の務めをなすことができますように。神様、私たちの世界に平和をお与えください。世界の各地で戦乱と飢餓と紛争によって傷つく罪なき人々がいます。世界の指導的な立場にある人々にあなたがどうぞ知恵をお与えください。そして武器によらず、財産を、そして富を独占することによらず、分かち合うことによって、理解し合うことによって、平和への道を私たちが歩むことができますよう、お助けください。神様、この町にあって孤独に生きている人々の上にあなたの憐れみをお与えください。社会から孤立している人々、友達や家族から別れて一人で暮らす方々の上にあなたの大いなる恵みが今日届きますように。この町で心と体の病を抱えて苦しみの中にある人々の上にあなたが全能の癒しの御手を述べてください。仮に治らなくても一人で生きているのではないことをあなたが知らせてください。神様、私たちの間で育つ小さな子供たちをお守りください。道を探す若い人々にあなたが未来を開いてください。責任を持って生きる人々にあなたが安らぎを、そして平和と将来への眼差しを与えてくださいますように。年配の方々の上に平和で安らかな日々がありますように。 神様、そして今日も聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。共同の相続人、お説教のタイトルにした言葉は、今お読みした聖書の一番最後の箇所に出てまいります。こういう言葉です。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光も受けるからです。皆さん、一体相続人とはここではどういうことなのでしょうか。そしてまた、キリストと一緒に相続人になるというのはどういうことなのでしょうか。そのことを考えてみたいと思います。8章、ローマの信徒への手紙の8章の一番最初のところに、このような言葉が出てまいります。今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることがありません。キリストにおける命をもたらす霊の法則が死と、ごめんなさい、さっきも間違った、罪と死のとの法則からあなたを解放したからです。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則がキリストにあるものを罪と死との法則から解放した。しかもあなた、二人称単数を解放した。罪と死との法則とは一体何でしょうか。それは前の章、7章に出てくる人間アダムの姿だろうと思います。だからここにはあなたという単数形が出てくるんだと思うんですね。7章の7節以下をご覧になりますと、新共同訳聖書は内在する罪の問題という、副題を、編集部の判断でつけておりますね。ここではおよそこういうことが言われていると思います。立法は何かを命じる。例えば貪るなと命じる。で、この戒めは聖なる正しい戒めだ。でも貪るなという戒めは、私の心の中にある貪りを嫌がおうにも際立たせる。それを止めることはできない。さらに貪るなと言われれば、貪りは余計に強くなる。で、そしてそれを止めることのできない私を、この戒めが殺す。有罪宣告を下す。このことを指しているのだと思います。内なる人は神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体の内にある罪の法則の奴隷にしている。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から、誰が私を救ってくれるでしょう。この最後の言葉は正しい叫びですね。誰が私を救ってくれるでしょう。私ではないということを認めている点が実は救いなのです。いずれにしましても、この内なる人と、それから私の体の中にあるもう一つの法則、罪の法則、これによる分裂、これを指して罪と死と言っているのだと思います。で、しかもこれはですね、貪るなという神の掟を聞いて、よし、貪るのはやめよう、もうこれはなしと信じて実践する人こそが味わう、そういう分裂です。つまり律法への熱意によって神の前に義とされることを心から願う、極めて神の前にへり下って敬虔な人間の自己追求がもたらす分裂です。ですから、宗教的に 熱心な人こそ危ないというか、そういう人こそが経験する分裂でもあります。キリスト教徒もこの分裂から自由ではないと知るべきだと思います。他方、キリストにおける命の霊の法則がこの分裂状態、神の掟は尊い、これは実行されなければならない、そしてそれを実行することを通して私が死んでしまう、この状態からの解放をもたらすと言われています。3節をご覧ください。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり、罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。なかなか難しい言葉で一回読んだだけではよくわかりませんね。実はこの3節は言い始めた文章が途中でストップするという構文を持っていまして、この新共同訳聖書はパウロが言ってないことをおそらくは正しく補いながら訳してるんですね。ギリシャ語を見てその通り訳していますと、この文章おかしいおかしいと思ってみたらやっぱり文章壊れてるんですだいたいこんな感じなんです。律法の不可能性、その点で律法は肉を介して弱くなっていた、物理と切れて、神は自らの息子を罪の肉という似姿において、また罪のゆえに使わし、肉において肉を断罪した。これ私の試みに訳す原文からのそのままの翻訳です。律法の不可能性、その点で律法は肉を通して弱くなっていた、物理、そこを新共同訳は成し得なかった、律法が成し得なかったことを神はしてくださったと補って訳しています。正しいんだと思います。でもそこで物理って途切れているところがそれなりに意義深いように感じます。つまり、罪と死をもたらす法則と、霊の命の法則はの間には物理があるのですね。こうぶっつり切れてる、そんな印象がすごくいたしますね。前半部分、律法の不可能性、この点で律法は肉を通して弱くなっていた、これは律法が無力であるということを指しているのだと思います。律法はこれが正しい、これを行えという、これを行えばお前は生きるという、でも私たちの肉はそれを行うことを許さない、むしろそれをこう盗作したものにしてしまう、それが正しいから行うのではなくて、私の正しさを作るために行うことになってしまう。で、その時私はそれを行うことすらできない、だから律法は私を殺す、有罪宣告を下すだけ、そういうものになってしまっているというわけですね。で、さらにキリストの派遣は、キリストを使わすことは罪の肉の似姿におけるものであった。分かりやすく言うと、キリストは肉になったと言っているわけです。まあ、似姿だからちょっと違うのかもしれませんが、キリストは無罪な存在だという教えが新約聖書にもキリスト教神学にもありますので、キリストが罪の肉という似姿になってしまってはやばいのではないかというような心配もキリスト教の歴史の中ではずっとされてるんですけど、この箇所をめぐって、おそらくはこの発言の意味は、肉、つまり罪の支配が現実に生じているその場所に直接タッチする形でキリストが来たということを言いたいのかなと、私は思います。自己分裂した人間に、キリストは触ると、そういう罪や汚れに彼はタッチすると、そういうことが言いたいんだろうと私は思います。新共同訳がその肉において、罪を罪として処断されたと訳されている箇所は、ギリシャ語はもうちょっと単純で、肉において罪を断罪したと、そういうふうに書いております。 肉において罪を断罪するというのは具体的に何のことなのかちょっと分かりません。イエスが地上で活動し、罪に対してこれは罪だという有罪宣告を下したという意味なのかもしれないし、イエスの十字架の死を指して、これは罪が断罪される出来事であったと言っているのかもしれません。よくは分かりませんが、いずれにせよ、キリストの派遣という出来事が、キリストが世に使わされるという出来事が、私たちの自己分裂という意味での罪にストップをかける、そういう出来事であったというふうに理解するのは、確実に適切であろうと思われます。しかも、その出来事を指してパウロがこう言っています。肉ではなく霊に従って歩む私たちの間で律法の要求が満たされるために、霊に従って歩む私たちの間で律法の要求がいわばかえって満たされる、となりますと、肉において肉を断罪することによって、その結果霊に従って歩むということが可能になったと考えられているようです。その時律法の戒めは満たされる、むさぼるなという戒めは実行される、そうであるならば、霊に従って歩むとは、神の前に敬虔な人間がいわば自力で功徳を積むことによって神様の前に正しいと認められることを目指すのとは、全く違う生き方のことを指していると思います。一体それはどういう生き方なのでしょう。5節から8節までを見ていただきますと、肉と霊がどんなに違うかということがいろいろな言葉で書かれています。肉はネガティブに使われているように見えますし、霊はポジティブに書かれていると思われます。で、古代の宗教思想の中には肉というのは物質を指している、で、霊というのは精神を指している、そして物質界を離脱してこう精神の世界に高くこう飛翔する、飛ぶこと、これが救いなのだということを教える思想がありました。皆さん、プラトン主義って基本的にこれです。イデアの世界が真の実在だと教えるわけですから。しかしユダヤ教の伝統によりますと、肉と呼ばれているものの代表が人間です。すべての人は肉である、バーサールであると言われています。肉とは物質という意味ではありません。そうではなくて被造物という意味です。神が作ったものという意味で人は肉であると言われています。ですから人は肉であるという言葉それ自体は人が罪人であるという意味では全くありません。そうではなくて肉に従って生きる、肉を根拠とし、それをよりどころとして自分たちの考えや行動の未来を描く、で、その中で自分を実現しようとする、これが罪だというふうに考えられております。先ほど旧約聖書の箇所で、ノアの大洪水、箱舟の洪水物語の出だしを、読みました。なんだかとても神話的な話が書いてあって、神の子らと人間の娘の間に生まれた、アイノコ的な巨人がいると、ネフィリームがいると。で、ユダヤ教はこういうの嫌うんですね。でも皆さん、ギリシャ神話にはそういう巨人だらけだってことをご存知ですよね。ギリシャ神話ではそれを英雄と呼ぶんです。神々と人の娘たちの間に生まれた半神半人、たくさんいます。で、ユダヤ教はそれは嫌う。で、それは人間の悪が広がっていくことの印なのです。で、そして、それってまさに人間が、被造物であることを超えていく、被造物であることを頼りにしながら 自分の力でそれをねじ曲げていく試みなんだと受け取られているんだと思います。そして人間の悪は、ユダヤ教の思想の中では自然界を歪めるというふうに考えられています。神が、ノアの物語で、人間を全部水でこうワイプアウトしようとした、拭い去ろうとした、その理由の一つはその人間の罪が神が作った世界を壊すからです。ユダヤ教の黙示文学の中には、人の悪が満ちると、星座が乱れる、星々の運行が乱れるという考えが出てきます。私たちの地球環境破壊力はまだ星座が壊れるところまでは来てないかもしれませんが、地球を壊すだけの力はどうやらもはやあるようですね。これを指して肉に従って生きると聖書は言っている、そう見てよろしいかと思います。さらに、後ほどの文脈にも出ましたように、パウロが神の霊という時は、これはイエスを復活させた神の力を指しています。したがって肉と霊の対比は復活信仰の視点から言われている、そう考えると分かりやすいと思います。復活信仰に立てば、人の命は、被造物としての、有限性、これを神によって超えていくことができます。被造物としての人間はその限界を根拠にしながら救いを求めたところで、それは自己分裂に終わるのです。むしろ人は一旦は死んで、神から新しい命をもらうことで、つまりイエス・キリストの運命を共にたどることで、誠に生きるものとなることができる、これが復活信仰です。時々キリスト教会にはしかし、あまり進められない習慣が生き残っていることがありまして、自分は神の霊に属する存在だというふうに考える。で、それは正しいのです。いいんですけれども、自分じゃない人たち、非キリスト教徒とか、非キリスト教的なこの世界とか、あるいは多宗派のキリスト教徒とか、そういう人たちを肉に分類するという、あんまりやらない方がいい、そういう習慣が時々あります。で、そのような人々の考えを、あの人は肉の思いを持ってるからってこう貶めることがあるんですね。で、実はこれはですね、キリスト教に改心する以前のパウロが追求した生き方にそっくりでございますですね。その人はまだ自分が死んでいないそんな印象もございます。私たち自戒を込めて考えてみたいと思うことです。さて皆さん、9節から11節を見てみますと、ではその肉と霊がとにかく対立するというのはいいとして、霊と共に生きる、霊において生きるというのがどういうことなのか、それをもう少し、パウロが書いてくれているユニットだと思います。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。こういう翻訳です。霊の支配下にいますというのは、意訳です。原文は、霊の中にあると書いてあるだけです。霊の中にあるというのは、私たちは自分たちが個体としてみんな独立して存在しているのではなくて、何かの領域の中で生きている。で、それは支配勢力なのだと。罪が支配する勢力、領域の中で生きているか、神の霊が支配する領域の中で生きているか、それを強調するために支配下にいますということが訳されているんですが、原文はもっと単純に Not in 肉 But in 霊って書いてあるだけです。わかります？で、興味深いと本当に思いますのは、神の霊があなたのうちに宿る、まあ、原文は住まうですけど、 おうちするって書いてあるんですが、その時その人は霊の中にある とも言われていることです。わかりますか。神の霊が私の中にあるとき、私は神の霊の中にいる。つまり内側と外側って同時に存在してるんですね。相互内在っていうやつですね。ヨハネ福音書にも出てくる、考え方です。人が神の働きを表現し発揮する器となるとき、神の霊がその人の内側で働き、そして同時にその人は神の霊のうちにある、そういうことなんだと思います。霊において生きるというのはまずそういう、こう神の霊とのと私との相互の内在的な関係として描かれております。でさらにこうありますね。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっている。これも難しいですね。体という言葉、ギリシャ語でソーマと言います。でソーマは肉、ギリシャ語はサルクスですけど、全然別の言葉です。で同義語になる場合もあるんですが、とりあえず基本は体って訳されている単語は、皆さんそれは私という意味だと読んでみてくださいませ。世界と自分に対する関係と交流の中に生きている人格を指して、体と言います。だから私は触ったり声を発したり聞いたり見たり味わったりするわけです。これが交流ですね。そういう世界との交流の中にある存在を体というふうに言います。肉というのとはまた別の概念なんですね。ある先生は八木誠一先生ですが、この体というのを今風の言葉に訳すとしたら、コミュニカントという言葉がいいんじゃないかという、でも横文字だから分かりにくいかもしれない。人とのコミュニケーションの中にある一つの存在という意味ですね。だからある欠点なわけです。こう結びついているネットワークの中の一つの要素、これを、ソーマという、体という。で体が罪のゆえに死んでいるとは、自分や他人や世界との関係が破綻して壊れている私という意味だと考えれば、誠に分かりやすいではありませんか。キリストがあなたのうちにいるならば、あなたというコミュニカントは他者世界との関係において破綻していたとしても、神の霊はあなたを義とすることによって命を作り出すって言ってるんですね。これはすごいことだと思います。神が私を通して働くとき、キリストを死者たちから起こしたその神のクリエイティブな力は、私の破綻した身体、つまり私自身を生かすだろう。生かすと訳されている言葉は、パウロが何度か使う言葉です。造語ポイエオというギリシャ語で、命を創造するという単語です。これ言うまでもなく神の創造行為そのものを指しています。第一コリントの15章というところにこういう言葉がありますね。最後のアダム、つまりキリストは命を与える霊になった。命を与えるっていうのは全く今と同じ言葉です。命を創造する霊という、そういうふうになった。それが私たちの破綻したこう社会関係、自然に対する関係、自分自身に対する関係、他者に対する関係、それに新しい命を作り出す、そう言われております。12節から17節までは、それが神の息子たちという身分を私たちに与えるのだということを言っている、そういうユニットです。で12節は当面の帰結を述べています。私たちは自らの被造物としての限界を生きる根拠にする義理を肉に対して負っているわけではない と言っています。神の霊によって生かされる私たちは、自分たちの限界だけを生きる根拠にして生きるという、その義理を、その限界性に対して追ってなどいない。でもうちょっと簡単に言うと、私たちは神様のクリエイティブな力を頼りにして生きる権利がもうある、そういう意味です。私たちがいろんな限界を持つ被造物だということを根拠に生きるならば、私たちはやがてそれの終わりが来て死んで、それで終わりです。他方、復活の命に包まれて、体の仕業を断つって訳してありますけど、これは、私たちの破綻してしまったさまざまなそのコミュニカントとしてのあり方、死を振りまきながら生きている、その致命的な私たちの生き方のこう悪影響が、神の命によって包まれて、その悪影響がカバーされてしまうなら、その時こそ私たちは生きると言われているのだと思います。神の霊に導かれて歩むというのはそういうことです。で、そしてまさにその時に私たちは神の息子たち、古代は息子たちと言いましたが、今は娘も入ります。息子たち娘たちの身分を受けます。そしてこのことは、パウロの時代においても私たちの時代においても、とりわけ洗礼式において象徴的な形で生じます。洗礼に際して神の霊がイエスを死者たちから起こした、神の命の命を創造する力が、私たちに注がれます。その命の力は死を生み出す私を義として新しい人間に作り変えます。これを神の愛と呼びます。そしてその時私たちは神の息子たちとされる。場合によるとパウロの時代の洗礼式では、あなたは神の息子となった、娘となったという宣言がなされたのかもしれません。そしてそれに礼拝共同体が応えて神様に向かってこう叫んだというふうに、今のこの聖書箇所を読んでると読めます。アッバ、お父さん。そして今日のユニットに、最後のところに行きますね。子供たちであるならば相続人でもある。神の相続人である一方でキリストの共同相続人だ。私たちは共に苦しんでいるのだから、共に栄光を受けるために。相続人であるとはどういうことでしょうか。復活の命を生きることです。単純に言うとそれです。ではキリストの共同相続人であるとはどういうことか。それは死から命へと至ったキリストと同じ運命をたどることです。この世にあってそれはキリストと共に苦しむことを含みます。一つ具体的な事例をお話しします。皆さん、聖公会というキリスト教会があるのご存知ですね。イギリス系の、キリスト教です。で、浅草に聖ヨハネ教会というのがありまして、そこに大森さんという司祭が、いらっしゃいます。大森さん実は、私の大学院時代の友達なんですけれども、この聖ヨハネ教会は、ここ11年くらい毎週日曜日、今日の朝、主として路上生活をしている人のための炊き出しをやっております。人呼んでヨハネ弁当ヨハネ弁当を毎日曜日500食で、それをすごい短い時間の間にバッと配り終えるんだそうです。で、大森さんはこう書いてらっしゃいます。毎回500人前後の人々から祝福を受けています。いい言葉じゃないですか。弁当を受け取りに来てくれさる人々から教会は祝福を受けている。いいですね。ボランティアに参加なさるのは教会の人、地域の人、かつてはホームレスだったけど今は立ち直った人、その他中学生、高校生、大学生、ボランティア。で、実は以前は近所で相当いさかいがあったらしくて、不老者が俺たちの町に集まってくるのはまかりならんっていう そういういさかいがあったらしくて、以前の司祭は町内会の寄り合いに出ていくのが怖かったらしいですね。そういうこともあった。でも今はまあ平穏なんだそうです。で、彼はこう書いてますね。他者のために生きるとか、受けるよりは与える方が幸いであると教会ではよく、言われます。私もよく使ってきた言葉です。しかしそれが具体的な行動に現れるのは実に難しいことです。よくわかります。その難しいことの一つがここではもう11年も続いています。教会で普通に使われる言葉なのに教会の実態に合わない言葉がここでは生きています。いやー耳が痛い。でさらにね、こういうエピソードが書いてあるんですね。ヨハネ弁当をもらいに来た人が、礼拝に出てもいいかって聞いたって言うんですね。で、あ、どうぞどうぞって言うんですけど、どうしてそういうふうに出てみたいと思われたのですかって言ったらば、こうおっしゃった。すべてのものを作られた神の働きを信じる人たちの礼拝にどうしても出てみたい。すべてのもの、私もあなたも、この世界も、それを作られた神の働きを信じる人たちの礼拝にどうしても出てみたい。この人は復活信仰が分かってるんじゃないですかね。キリストの共同相続人であるというのはこういうことだと本当に思います。お祈りいたしましょう。神様、あなたの霊を私たちにお与えください。あなたとの生きた交流の中を私たちが生きていくことができますように。神様、私たちがあなたの霊のうちにあって歩むことをお許しください。あなたの息子主イエスキリストを私たちが証しすることができますように。神様、私たちをあなたの御国へと導いてください。兄弟姉妹と共に永遠の命を分かち合って生きることができますように。主イエスキリストの御名によって、アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の425番です。どうぞお立ちください。 皆様どう